います。アドベントの第二聖日を迎えました。日に日に寒くなって、本格的な冬を迎えていますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。東北よりも北の地域ではもうこの時期も雪が降って、まさにホワイトクリスマスのイメージですけれども、瀬戸内側にある香川県で言えば、雪が降ることはめったにありません。私の記憶では香川県に2005年に行きましたけれども、クリスマスになんか降りそうな時はありましたが、少なくとも積もった経験はないと思います。大阪にいた時は何回かそういうこともあったかなと思いますが、温暖化の影響かもしれません。ただよく言われますけれども、今日もインドネシアの兄弟たちが来てますが、インドネシアではクリスマスは全然寒くないですね。で、南半球ではもうまさに夏の暑い時期がクリスマスです。ですから、クリスマスが冬というイメージは実は世界共通ではありません。しかし先週お話ししたように、クリスマスといえば光、このろうそくの明かりもそうですが、これは単なるイメージではなくって、聖書に書かれていることです。イエス様が生まれる700年も前に預言者イザヤが救い主の誕生について、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝くと伝えました。この闇は当時の人々が実際に味わっていたさまざまな苦難や苦しみのことですが、それだけでなく私たちの心の闇、罪と死の問題のことも言っています。で、この約束の通りにイエス様は闇の中に輝く光となって世に生まれてくださいました。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ヨハネ1章5節。そのことを覚えて今日も礼拝を守っていきたいと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、私たちの救いのために、本当にこの暗い世に光となって生まれてくださったイエス様のことを覚えて心から感謝いたします。今朝も聖書の御言葉からイエス様が生まれてくださったその意味を共に教えられ、また感謝することができるようにどうぞ導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。日曜日はだいたい6時前には起きてですね、6時頃から妻と一緒に朝食をとっているんですが、6時から6時15分まではバイブル&ユーの放送があって、それを聞いてですね、でその後はちょっとEテレを見てまして、実は6時から6時半までが短歌の時間で、6時半、ちょっとラジオ体操を挟んで、その後は俳句の時間なんですね。本当に私はいわゆる説教牧師の中には本当に言葉遣いや表現にすごいこだわっている方もいるんですけれども、私はあんまりそういうことに、こだわりができなくって、なんかいつもただ説明してるだけじゃないかなって思うことがあるんですが、短歌とか俳句を見てると、本当に言葉の大切さというものを教えられます。もし早起きしてる方がいれば見てみたら面白いかもしれません。なんでこんな話をしたかというと、実は今日の放送俳句の方なんですけれども、長崎のカトリック教会で40年以上奏楽をしているという女性がゲストだったんですね。もう70過ぎの方ですけれども、で奏楽の中でいろいろと感じたことを俳句にして、地元ではそれなりに有名な俳句を作る人のようですけれども、とても興味深かったなと思います。教会の様子も本当にいっぱい流れていてですね、長崎にはまだこんなたくさん人が集まっているカトリック教会あるんだなと思いながらですね、 その方も、まあ、本当に総額をして四季の移り変わり、また、クリスマス、そんな感じたことを俳句にされているのを見て、ああいいなと思いながら、まあ、この時期、まあ、意外とですね、教会やクリスマスのことを普通にテレビやラジオで流れたりします。まあ、それも含めて本当に神様のことが明かしされていることを本当に感謝いたしました。さて、今朝はマタイの福音書からイエス・キリストの誕生について、まあ、それにつながっていくメッセージをしたいと思いますけれども、まあ、聖書を初めて読む方の多くはおそらく新約聖書を手に取ります。まあ、ギデオン教会などで配られたりもしています。で、最初に目を通すのはおそらくマタイの一章だと思うんですね。すると見慣れない名前の羅列に圧倒されて、もう聖書をそこで読むのをやめてしまう人が多いのではないかと思います。まあ、今週の土曜日には三浦絵子読書会の長谷川先生が来てくださって、集会をしてくださるんですけれども、まあ、何度もお話ししていますが、新約聖書入門というお話の中で三浦絵子さんが、まあ、このことを、まさに言ってるわけですね。読む人を拒絶するかのような内容だ。まあ、でも三浦絵子さん自身はいやいや、だからこそここに本当のことが書いてるのかもしれないって思った、まあ、そういう感性のやっぱ持ち主なんですね。なんか嘘くさい本の方がもう最初から面白いことがいっぱい書いている、でも全然そんなことがない、まあ、むしろこれは本物ではないかと、まあ、感じたそうです。まあ、とは言ってもですね、多くの方がこの系図を見て一体何だと思うのでは本当だと思います。まず一節の言葉に注目したいと思います。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と書かれています。まあ、少しですね、ここにこだわって元のギリシャ語の意味を探るとちょっといろいろな意味が出てくるんですね。それをちょっと紹介したいと思うんですけれども、この系図と、まあ、訳されている、それは間違いではないんですけれども、元の意味は始まりの書、起源の書という意味です。で、始まりを意味しているギリシャ語がゲネシス、まあ、つまり英語の創世記のジェネシスの語源となっています。で、もともとの語順で言いますと、始まりの書、イエス・キリストの、アブラハムの子、ダビデの子となるわけです。つまりイエス・キリストの始まり、起源について書いている書なんですよという意味です。つまりイエス・キリストの誕生を祝うクリスマスに関わる重要なことが書いているということです。さて、もう何度も聞いている方は思い起こしてほしいと思いますが、イエス・キリストという名前の意味です。イエスが名前で、ヘブル語に直すとヨシュアさんと実は同じ名前です。主は救うという意味です。まあ、今はイエスという名前はもう私たちにとって恐れ多いですけれども、ラテン系では普通にある名前で、なんとかヘススさんってよく出てくるんですが、あれはイエスという名前ですね。まあ、あんまり恐れ多いとか考えないで名前をつけるんだなと思いますけれども、そして当時もよくある名前でした。決して珍しくはない名前です。ですから、まあ、ナザレのイエスと呼ばれるわけですね。ナザレ出身のイエスという人、一般の人々はそのようにイエス様のことを見ていました。そしてキリスト、キリストは名字ではなく、救世主という意味ですね。で、旧約聖書ではそれはメシアと呼ばれていました。油を注がれた人という意味です。で、新約聖書のギリシャ語ではクリストス、あるいは、まあ、ギリシャ正教会はハリストスと言いますが、発音はそっちに近いようで、よくエックスマスって略されるんですけれども、まあ、ギリシャ語のへとかクっていうのはエックスという字ですから、別に変な意味じゃなくて、まあ、本当にキリストっていう名前は X で始まるんですね。そういう称号です。で、四国で言えば弘法大師空海って言いますけれども、弘法大師さんというのは死んだ後にこの 大師さんというのはもう偉大なお坊さんが死んだ後につける名前ですね。ですから、あれはまさに称号であって、空海というのがお坊さんとしての名前です。だからイエス・キリスト、イエスという人としてさ、あの33年の生涯を送られましたが、その方こそキリスト救い主なんだということです。マタイの福音書の一章一節は、このイエスという人がキリスト救世主メシアなのだということを宣言しているということです。同じようにマルコの福音書の一章一節には何と書いてるでしょうか。神の子イエス・キリストの福音の始めと書いています。でマルコの福音書もその一番最初に、このイエスという人は神の子であり救い主なのだということを宣言しているわけです。さっきも三輪彩子さんのことも言いましたけれども、聖書の目的は私たちに神様が用意された救いを知らせることにあります。ですから読んで面白い謎解き小説やミステリーではないんですね。ですから福音書を読む私たちに最初から答えが明らかにされているわけです。で、聖書、特に福音書を読む私たちは、これから登場するイエス、ナザレ人イエスという人は神の子キリスト救い主なんだということを分かった上で読んでいくことになるわけです。しかし福音書に登場するほとんどの人たちは、このイエス様が神の子キリストであるということを知りません。イエス様がお生まれになる時のイエス様に対する思い、反応は様々です。すべての人がイエス様の誕生を歓迎したわけではありません。恐れる人たち、拒絶する人たち、そしておそらく一番多いのは無関心な人たちです。さまざまな人々の反応が書かれています。私たちはどうでしょうか。福音書に登場するさまざまな人たちの中に、必ず一人や二人、私たち自身がいるのではないかと思いますし、そんな思いで福音書を読んでいくなら、新しい発見があるのではないかと思います。このように起源の書、始まりの書というのは、イエス・キリストがどのように生まれてくださったかについての書という意味ですが、でもう一つの意味、それは新しい時代の始まりの書という意味です。それは私たち人間を罪と死から救うための特別な方が世に送られるという神様の約束がついに実現成就した。それによって新しい時代が始まったということです。マタイの福音書一章一節は、イエス・キリストが世に生まれてくださったことが、世界と、そして人類の始まりと同じぐらい重要な特別なことだと伝えている。そう言っても言い過ぎではないと思います。実際に今、西暦で言えば2024年ですが、その始まりはいつでしょうか。実際にはズレがあるようですけれども、イエス・キリストの誕生してから2024年、それ以外はビフォア・クライスト、キリストより前、紀元前と呼ばれます。それは便宜上のものというよりは、それぐらいイエス・キリストの誕生は私たち人類にとって重要なことだったのだということを伝えているのではないかと思います。さて、2番目の点ですが、このように福音書、マタイの福音書一章一節は、イエス・キリストの起源についての書と読むことができますけれども、そういう意味で2節から続く系図の意味は何でしょうか。それはイエス・キリストという方がアブラハムの子、ダビデの子として生まれたことを明らかにするためです。なぜアブラハムの子、ダビデの子であることが重要なのでしょうか。それはイエス様が旧約聖書に書かれている神様の約束の実現として生まれた約束の救い主であるということをはっきりと示すためです。まずイエス様がダビデの子であるとはどんな意味でしょうか。ダビデ王はイスラエルの中で特別な王様です。勇敢で信仰深い王様は神様の祝福を受けてイスラエルに繁栄をもたらしました。そしてダビデが作った多くの歌が詩編に収められています。そして何といっても神様、主である神様がダビデと特別な約束をされたということが 重要なんですね。第二サムエル記の7章16節にこんな言葉があります。あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。この約束の通りに、このあと代々ダビデの子孫が、子供たちがイスラエル、ユダの王位についていきます。それが、ちょっと最初、さっきですね、ちょっと長いのでちょうど飛ばしたところなんですが、6節から11節まで続いていく名前です。どの人も列王記や歴代史を見ると、ちゃんと名前が書かれている王様たちの名前です。しかし、ユダの国が滅亡してバビロン捕囚となった後の12節以降に、名前のある人たちは実際に王位につくことはありませんでした。どんな人であったかの情報も実はありません。しかし、実際に王とはなりませんでしたが、ダビデの子孫として王権を受け継ぐ人たちが続いて、時至ってその子孫からイエス様が生まれたということを、この系図は示しているわけです。キリスト、メシアとは油を注がれた王様や祭司のことでしたが、ダビデ王の子孫として生まれる特別な方のことをメシア、まあ、英語風に言えばもうザですね。このメシア、このメシアをイスラエルの人々は長い間待ち望み、いつ現れてくださるのかと待ち望んでいたわけです。次に、なぜアブラハムの子なんでしょうか。ダビデ王をさらに遡ればアブラハムという人にたどり着きます。礼拝の今日最初に読んでいただきました。創世記12章から登場するアブラハムは、イスラエルの民の始まりとなった人物であり、この人も神様から特別な約束を与えられた人です。主はメソポタミアにいた彼に目を留められ、彼と契約を結ばれました。創世記の12章のもう一度1節から4節を読ませていただきます。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。これは何を言っているのでしょうか。主なる神様はたった一人のアブラハムから約束の民イスラエルを生まれさせ、その子孫から全人類のすべての人の祝福となる救い主がお生まれになるという救いの計画を示されたんですね。おそらくこれはイエス様がお生まれになる2000年ぐらい前のことです。イエス・キリストがアブラハムの子であるとは、この神様の変わることのない永遠の約束の実現として、イエス様がお生まれになったということを指し示しています。地上のすべての部族はあなた、アブラハムの子として生まれたイエス様によって祝福されることになるという宣言です。さて、最後の3番目の点ですが、この系図の意味を今お話ししました。もう少しこの系図の中身についてお話をしたいと思います。アブラハムに始まってイエス・キリストに至るこの系図は、先ほどお話ししたように、イエス・キリストがアブラハムの子、新しい訳では子孫ではなく子、元の言葉も息子を意味する、子供を意味する言葉ですので、アブラハムの子、ダビデの子であるということ、主の約束の実現として生まれた救い主であることを明らかにするためのものですけれども、今お話ししましたが、基本的な書き方があります。例えば2節をご覧ください。アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み、産むと、繰り返されています。日本語は産むには2つあってですね、いわゆるボーン、お母さんから生まれるのを産む、おそらくそれは出産の産を使いますけれども、この聖書の産むはそれとは違う言葉 どちらかというと父となったとも訳せる言葉です。ですからここに名前が出ている人たちは基本的に父、その家族の長となった人のことです。ですから何々の父である、何々の父であると訳してもいい言葉です。しかし系図を読んでいくとところどころこの形が崩れています。気になるのが3節であり、5節であり、6節です。そしてここに5人の女性の名前が登場します。タマル、ラハブ、ルツ、そしてバテシバという名前がありますが、あえてここではウリアの妻であったと紹介されていますね。タマルという人は創世記、ラハブは吉脇、ルツはもちろんルツ記、そしてバテシェバはサムエル記に登場しますけれども、それぞれちょっといろいろなエピソードのある女性たちです。タマルとラハブは遊女であったと書かれていますし、ルツ様はっきりとモアブ人と書いていますね。ラハブとバテシェバもおそらく外国人と、ユダヤ人から見ての外国人ということです。さらにバテシェバはもう名前を書かずにですね、ウリアの妻であった。ダビデ王は素晴らしい王様だと言いましたけれども、でもダビデ王は本当に大きな罪を犯しました。それは忠実な部下ウリアの美しい妻を何とかして自分のものにしようとして、ウリアを最前線に向かわせて、敵によって戦死させた。でもこれは聖書ははっきりと殺したのだと彼の罪をしっかりと指摘しますけれども、そのような大きな罪がここに記されているわけです。ですからこの系図の中には、特にこの女性が名前が登場するところに注目するならば、本当にいろいろな事情背景があったんだなということがわかります。ここに出てくる人々、それぞれの聖書から遡っていくと、本当にいろんな背景があったということがわかります。罪の現実、あるいはもう闇としか言いようのないものがあったと言えます。さらに言えば12節から15節に書かれているのは、先ほども言いましたがバビロン捕囚の後の系図ですけれども、名前以外の情報は何も書かれていません。ある意味イスラエルの歴史が、その暗闇が一番深かった時代と言えるのかもしれません。このようにですね、いわゆる本当のただの系図であればユダヤ人たちは非常に血統を大事にしています。もうおそらく今ユダヤ人と名乗っている人たちの多くが、いや私は何とか族まで遡れると、堂々と言えるような人たちもいるようなんですけれども、ただのそれだけの系図であればこういうイレギュラーなことや都合の悪いことを書く必要がないわけですけれども、あえてこの系図はそのようなさまざまな破れをそのまま記しています。罪の問題がある、そして何人もの実は外国異邦人が混ざり合っている。そう考えるとこの系図は単なるユダヤ人の血統であったイエス様の系図というよりは、私たちの人間の世界そのもの、世界の縮図と言えるのではないかと思います。イエス様はそのような中に生まれてくださいました。清い神の御子である方があえて罪深い世に生まれてくださった。単なるイスラエル、ユダの人々のためではなく、あらゆる国の、あらゆる民族の、全人類の救い主として生まれてくださったことを、この系図は示しています。今朝はこの一章の系図に注目してお話をしてきました。それは単なる名前の羅列ではなく、イエス・キリストがアブラハムの子、ダビデの子である、つまり神様の約束の通りに生まれた救い主であることを示しています。そしてこの系図には、旧約聖書全体がまとめられているような内容があります。人間の罪や失敗、破れが隠すことなく記されています。そのような人間の世に、罪の暗闇の中に、神様の約束の通り 御子イエス様が生まれてくださったことを伝えています。それはイエス様が闇の中に光となって生まれてくださったこと、すべての人を照らす誠の光として世に来てくださったことを示しています。そのことを覚えていきたいと思います。